こんにちは、ハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。改訂版金持ち父さん、貧乏父さんは、ロバート清崎が自身の経験をもとに、お金に対する考え方を根本から組み替えることを狙った金融リテラシー入門のロングセラーである、物語形式で安定した学歴と職を重視する貧乏父さんと、資産作りと事業化視点を重視する金持ち父さんの対比を通して、働き法や学び法の違いを浮き彫りにする。本書の目的は、ただ節約や収入増を解くことではなく、資産と負債を見分け、キャッシュフローの見方を身につけ、お金のために働き続ける状態から抜け出す思考習慣を育てる点にある。学校教育では扱われに、悔いお金の基礎を自分と家族の課題として捉え直すきっかけを提供し、投資や企業を検討する読者に元材となる視点を与える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に資産と負債の定義を入れ替える発想、本書で最も有名な柱が、資産と負債の区別をキャッシュフローで判断するという整理である。世間では資産と呼ばれがちなものでも、持ち続けることで支出が増え、現金が外へ流れ出るなら負債の性格が強い。逆に規模が小さくても継続的に現金を無しく未破資産として機能する。ここで重要なのは、会計上の用語を厳密に学ぶことよりも、非常の意思決定に使える物差しを持つことだ。給与が増えても支出が増えれば豊かさは増えないという指摘は、収入中心の努力だけでは限界があることを示す。資産を積み上げるには、購入前にそれが将来の収入を生むのか、それとも維持費やローン返済などの固定支出を生むのかを考える習慣がいる。家計を資産側に寄せていく視点は、投資以前の基礎として読者に強い再現性を与える。次に、お金のために働く状態からお金に働かせる状態へ、金持ちはお金のために働かないという教えは、労働を否定する主張ではなく、収入源を一つに固定して恐れで動く状態を避けるというメッセージに近い。多くの人は生活費や見え、将来不安に追われ、昇給や安定を目的に働き続けるが、その構造のままだと収入が増えても支出が追随しやすい。本書は給与所得だけに依存せず、支援が生む収入を育てることで選択肢を増やす方向を示す。そのために必要なのが、収入と支出の流れを見える化し、自分が何に縛られているかを理解することだ。目標は派手な成功物語というより、働かないと生きられないという心理的な拘束から離れることに置かれている。結果として、仕事を続けるとしても主体性が変わり、学びや挑戦に資源を振り向けやすくなる。労働と資産形成の役割分担を考える視点が、読者の行動設計を変える。さらに、学校では教わりにくい金融教育を自分で補う本書は、学校教育が知識や技能を与えても、お金の仕組みを扱う機会が限られているという問題、意識を繰り返して維持する。これは教育全体の否定ではなく、収入の得法や税金、借入、投資判断など生活に直結する領域が、家庭や個人の自己教育に委ねられがちだという指摘である。だからこそ、親が子供にお金の考え方を教える必要があるという主張にもつながる。読者にとっての実践ポイントは、難解な金融商品に飛びつくことではなく、会計的な思考の入り口として、数字の読み方やキャッシュフローの概念を日常に導入することが、さらに誤りから学ぶ姿勢や、周囲の常識を一旦疑って自分の目的に照らして判断する態度も重要視される。お金の話をタブーにせず、言語化して学ぶこと自体が、長期的な資産形成の土台になるという視点が本書の価値である。そして、自分のビジネスを持つという意味、金持ち父さんの教えの一つに自分のビジネスを持つがある。ここでの焦点は、必ずしも会社を辞めて起業せよという単純な勧誘ではなく、雇用されている給与とは別に、仕組みとしてもある収入源を作る発想である。壊れ仕事はスキルや経験を得る場として価値がある一方、時間と収入が強く結びつくため、長期的には限界が出やすい。本書はその制約を認めた上で、資産を生む側に自分を移していくことを提案する。事業を持つことは販売、会計、交渉、意思決定などの能力を鍛える訓練にもなり、投資判断の質も上がるという文脈で語られる。加えて、会社設立や税の扱いに触れつつ、制度を理解して戦略的に行動する重要性を示す。正しくにや時代で制度は違うため、読者は原理としての考え方を抽出し、自分の環境に合わせて学び直す姿勢が不可欠となる。最後に行動を妨げる心理と、スタートを切るための習慣、本書は投資や事業の方法論を細部まで解説するというより、行動をやめる心理的障害を自覚し、少しずつ前に進むための枠組みを与える点に特徴がある。恐れや臆病、怠け、悪い習慣、傲慢さといった要因は、 知識不足以上に意思決定を歪め、学びや挑戦を先送りにする。そこで重要になるのが強い目的意識を持ち、学びを継続し、自分の周囲の情報環境を整えるなど、行動を支える習慣化である。また、リスクは投資そのものではなく、理解不足や準備不足から生まれるという視点も示される。これは無謀な勝負を正当化するのではなく、知識と計画によって深く実勢を小さくできる領域があるという現実的な励ましとして読める。読者が得るべき実践は大きな資金を動かすことではなく、家計の把握、学習、意思決定の訓練といった小さな反復である。こうした積み重ねが資産形成を継続できる心理的体力を作る。結論として本書を進めたいのは、収入を増やすことだけに焦点を当てて疲弊している人、貯蓄や投資を始めたいが何から考えるべきかわからない人、そして子供にお金の教育をしたいと考える近い代である。得られる最大の利益は、金融商品や投資手法の知識よりも資産と負債をキャッシュフローで見分け、人生の選択肢を増やすための学び法を設計する思考の方だ。類書には節約術や具体的投資、ノウハウを売りにするものも多いが、本書は前提となる世界観の転換に強みがあるため、どの時代にも一定の効き目がある。一方で、不動産や税の例などは国や制度差があるため、鵜呑みにせず原理原則として読み替え、自分の地域の制度で学び直す必要がある。その注意点を踏まえても、働き法、学び法、家計の見方を同時に組み替える入門書として、金融リテラシーの起点になり得る一冊である。ご支援いただける場合は、ロバート京崎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。